それではこの朝は神の御心なら、神の御心ならという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはコリントにおけるパウロの宣教について、見ました。街道でイエスがキリストであると、はっきりと宣言したパウロに対してユダヤ人たちは反抗して暴言を吐いたわけですね。ですが、と同時に街道管理者クリスポとその一家、また多くのコリント人が主を信じてバプテスマを受けます。その後実に1年半もの間パウロはそこに留まって御言葉を教え続けるわけですが、彼をそのように導いたのは主ご自身でした。幻を通して主が彼にパウロに語られることで、そのパウロがですね、主の御心を知ったから、あ、それが主の御心なんだ、私がとどまって御言葉を語り続けること、これが主の御心だと幻を通して彼が知ったからですね。復習も兼ねてその幻の内容をもう一度見ておきます。もう聖書を開いているその同じ箇所なので9節10節のところですね。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。この時パウロに示された主の御心とは、彼をして恐れずに語り続けるというものでした。それによって神様の民が、私の民が、御言葉を聞いて救われるため、また救われた者が御言葉を教えられることによって成長するためですね。主は二つのことを彼に約束されました。一つは、ご自分が、共におられるということ。私が共にいるのだ。そしてもう一つは、誰もこのコリントにおいて彼を襲って危害を加えるものはないということでした。では、その主の約束は果たされたんでしょうか？守られたのか？その次のところですよね。一節挟んで次のところ、12節、13節、今読んでいただきましたが、ところがガリオがアカヤの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えた。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。当初はおっしゃいましたが、ガリオ、この人は紀元前3年頃から紀元65年ぐらいまで、68年間ぐらい生きたと言われていますが、アカヤ地方の総督、これはポンテオピラトのようにその総督ですね、ローマの総督です、地方総督、それは紀元の51年頃だと言われていますが、彼がアカヤの、ガリオがアカヤの地方の総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に連れて行った。このことをしてパウロはもうすでに襲われたと言えるかもしれない、ある意味ではね。そういうふうにもう連れて行かれたっていう。でもどうやらこの時にその危害、ハームを受けることはなかった。危害を受けることはなかったようですね。ユダヤ人たちとしては、もちろんそのつもりでパウロを法廷に連れて行ったことでしょう。少なくとも、このコリントで、自分たちのいるコリントで、御言葉を語ることを、なんとかしてでもやめさせようっていう、そういった思いがあったわけですよね。ところが14節から16節、パウロが口を開こうとすると、ですか、パウロではないです。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かってこう言った、ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げようもしようが、あなた方の言葉や名称や律法に関する問題であるなら、自分たちで始末をするのが、つけるのがよかろう。私はそのようなことの裁判官にはなりたくない。こうして彼らを法廷から追い出した。もうガリオが取り合わなかったわけですよね。 ユダヤ人たちの企みは、図らずも自分たちが訴え出た、裁いてくれると思っていた、願っていた地方総督ガリオによって退けられてしまう。何もガリオ的には特別パウロを擁護するつもりはなかったと思いますね。ただこの訴えをローマの法律の下で、こう裁くもの、つまり違反するものとしてではなくって、ユダヤ教の中での問題とこう判断することで、彼はユダヤ人たちを退けたわけですよね。自分たちでどうにかしろと。で、ちなみにこの時、キリスト教というか、ガリオは、ユダヤ教の一派ぐらいにしか見てないと思うんですが、そのキリスト教ですね、私たちで言うと、このキリスト教はこのような形で、ある意味ローマの保護を受けるわけですよね。守られるわけですが、でもこの十数年後には、そうはもういかない。ローマからも、ユダヤ人たちからもそうですよ。ローマからも迫害を受けるようになる。十数年後には。そういうことを考えると、主の約束は真実であったっていうことがわかりますね。そのタイミングとしてでも、誰もあなたを襲って危害を加えるものはないから、ここで思い切り伝道しなさい。御言葉を語り続けなさいって言われたのは、主はご存知だ。ではそのような形で自分たちの訴えが退けられてしまった、法廷から追い出されてしまったユダヤ人たちは、それで黙って退散したのか、ああ仕方ないなって帰ったのか、そんなはずないですよね。17節、そこで皆の者は街道管理者ソステネを捕らえ、法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。法廷を追い出されたユダヤ人たちは、もうその怒り、その腹いせをとしてですね、街道管理者ソステネを捕らえて、隠れたところじゃないですよ。ローマが見てないところじゃなくて、法廷の前で彼を打ち叩いた。そしてガリオは気にしなかったってあるわけですが、そういったことが起こったわけですね。彼らはなぜパウロではなくソステネを打ち叩いたのか。パウロが連れて行かれたら、なんでここで街道管理者ソステネが出てきて彼が打ち叩かれたのか。おそらく同一人物だと思われますが、コリント第一の手紙の一番一節、一章一節にはにソステネという人の名前が出てきます。パウロがその挨拶の中で手紙を書くわけですが、その中にソステネっていうのが出てきます。同一人物だと思われるんですが、もしかしたら、彼はもうこの時すでにコリント教会のメンバーであったのかもしれない。ですから、パウロではなく彼を捕らえて鞭打ったのかもしれない。もしくは、この訴えが失敗に終わった。ね、失敗に終わったために、この訴えをって言ってユダヤ人たちを集めて、率先してやったのが、この街道管理者のソステネだったのかもしれない。お前が言ったから私たちこうやったのに、ね、時にそういうことありますよね。言い出しっぺが吊るし上げられるみたいな感じでね、という感じでソステネにユダヤ人たちの怒りの矢先が向けられることで、彼は打ち叩かれたのかもしれない。でその後彼も信仰に入ったことも考えられるだろうって、ある説明仲介にはありましたね。わからない、その詳細はわからないので、そうかもしれない。でパウロはローマ市民でしたからね、ローマ市民ですから、彼に手をかけるとどうなりますか？フィリピではそういうことありましたね。ちゃんと裁判もせずにそういうことをしてしまって、詫びを入れて、すいません出て行ってくださいということを長官たちはしたわけですが、ローマ法廷、その長官どころではない地方総督の前でそういったことをしてしまうと、ローマ市民を守る権利があるわけですよね、総督というのは。それこそローマ法によって自分たちが犯罪者として扱われる、裁かれていてもおかしくないですから、それを恐れてユダヤ人たちはパウロではなくって他の人を撃つことで、パウロを間接的に苦しめようとしたのかもしれない。お前のせいでこんなことが起きたんだ。それがソステネだったわけですけれども、いずれにしろこの時パウロは危害を受けずに済んだ。でそういう意味において彼に対する神様の約束は守られたわけですね。 だから良かったんだっていう話ではないです。そんな単純なことではないですよ。でもパウ、確かに神様が、この時パウロがね、先週みたいに、私はコリントにいた時ね、あなた方と共にいた時、私は弱く、恐れおののいてたって言ったわけですよね。でも大丈夫、私の民がここにいるから語り続けなさいって言った時に、神様の約束は果たされたわけですよね。もちろんそのソステネが撃たれてそういったことはあるわけですけれども、パウロにおいては神様は真実なお方であることを見た。パウロはその後、すぐにではなくて、ああ、もうこういうこと起きたからもう時が来たのかなってに、ね、逃げるようにして去ったんではなくって、なお長らく滞在してからとありますね。なお長らく滞在してからコリントを去りますが、ではその時期についてはどのように彼は判断したのか。つまり前回の箇所にはそれが1年半であったとありますが、パウロをして彼はコリントを去る日をどのように決断したのか。ああ、もう徐々に信じる人が少なくなってきた。もう信じた人たちが救われてもここまで行ったから満足だって、そう何かの形で彼は判断したのか。主が幻を通して、再び幻を通して、もうあなたは次のところに行きなさいと語られたからか。まあそうだったらわかりやすいですよね。もう主はもうそれで終わって、次に行きなさいってこう書いてあったらもうそのまま言えるわけですが、そういう説明はここにはない。ただ、18節の言葉の中にそのヒントを見ることができると思うんですね。全部は見ませんが、その18節の中のパウロはなお長らく滞在してから兄弟たちに別れを告げシリアへ向けて出版した。シリアへ向けてってありますね。行き先がどこかわからず、主のそれを求めながら、とにかくコリントを去ったではなくて、シリアへ向けて出版したわけです。どうぞ前の地図見てください。もうここ何回かずっと見てますが、コリントの横はアテネって出てきますけれども、この地図では、ケンクレアは出てこないんですが、コリントの東11キロ、つまりコリントの港町ですね、がここにあるんです。ケンクレアっていうのがね、隠れていますけど、見えてないんですけれども、コリントのすぐ近くにあって、で、そこから船でエペソ、見えます?エペソ。エペソに渡った。エペソに行って、さらにそのエペソから、カイザリア、薄いこのラインがありますね。カイザリアに上陸して、カイザリアに行って上陸した後、エルサレムを経て、シリア、アンテオケですね。シリアにの地域にあるアンテオケに行ったわけですね。で、この時の目的地は、シリアであったわけです。その途中こうやってケンクレア、エペソ、カイザリア、エルサレム、アンテオケってあるわけですが、彼は確かにコリントからこう出るときにシリアへ向けて出版したって書いてるわけですよね。つまりパウロの心にはシリアに行くことが示されていた。故に彼がそのことを主の御心としてこの時受け止めていたと言えるでしょうね。どうなるかわからないんじゃなくって、一回一回を聖霊が導いたんじゃなくって、シリアへ出版したわけです。シリアへ向かったわけです。ちなみにパウロはケンクレアで髪を剃りました。まあこれもスルーしてしまうとあれだと思うので、できるだけ簡単にいきたいと思うんです。ケンクレアで髪を剃った。それはこの時彼が立てていた一つの誓願のため。つまり、民数記6章1節から21節、今開きませんが、民数記の6章に記されている、ナジル人の誓願のためでした。ナジル人というのは、神に清め分かたれた人という意味で、特定の期間中、自らを主に捧げ、性別することのこの誓いを、髪の毛を剃らないという形で表現したものですね。 でも例えばサムソンであったり、サムエルであったり、彼らは生涯そのナジル人っていうか、もう主に捧げられたものとしてこう行くわけですけれども、このユダヤ人たちの習慣の中にそのある期間の間、まあ断食みたいなものかもしれない、私たちね、この時間は、この期間中は食べないみたいな、その期間中は神を剃らないことを通して神への剃る。っていうのは、コリントにいた時、さっきも言いましたが、その誓いの内容についてはわからないんですが、でも先週見たようにパウロはコリントで弱さや恐れを覚えていた、わけですよねとありましたから、そのことと何らかの その関係があったと思うんですよね。その弱さの中に主が語り続けなさい、恐れるなって言った時に、主よ私はあなたに捧げますねって言って、このコリントでもうそれまでの生涯もこれからもそうなんだけれども、特別にそういったその誓願の時を持っていたのかもしれない。ですからコリントを去るその時に、このケンクレア港町でいよいよそこから出版していくっていう時に、彼は髪を剃って新たな気持ちというかで出ていったのかもしれないですね。ちなみにテモテの割礼がありましたよね。あれは救いのためではなくってね、救われた後、テモテが何の隔たりもなく、その妨げもない状態で御言葉を語れるようにユダヤ人たちに割礼を施したとありますが、パウロもこの福音の本質に関わらない限り、彼自身ユダヤ人ですからね、ユダヤ人のその生活儀式などを用いることで、それをユダヤ人たちに対する証としていたこともあったようですね。ですから私たちが例えば日本の文化でも、あんまそれも日本の文化はね、聖書的じゃないから全部ダメだじゃなくって、それを使って日本の人たちにアプローチする、リーチアウトするためにそれをツールとして使う。それに縛られて奴隷になってはダメですよ。こうしないといけない、ああしないじゃなくて、自由なんだけれども、それを用いて人々と対話をする、彼らに届くためにそうするって言ったことは、パウロはユダヤ人にはユダヤ人のよう、ギリシャ人にはギリシャ人のようって言ってこうやってたわけですよね。プラスもちろん彼自身の誓願っていうことも、神様へのっていうのもあったと、もちろんあるわけですが、では先ほどのパウロをして、彼がシリアへ行くことを主の御心として受け止めていたっていうことに話を戻しますが、私がそういうのは、この次の19節から21節の中でのパウロの言葉からこう来ています。そういう理由は、19節から21節。彼らがエペソに着くと、これプリスキラとアクラも一緒に行ったわけですが、着くとパウロは二人をそこに残し、自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じた。人々はもっと長く留まるように頼んだが、彼は聞き入れないで、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げ、エペソから船でした。パウロがエペソの街道で御言葉を語った時に、人々の反応はどうだったか。決して悪いものじゃないですよね。みんな反抗し、ね、悪行を言ったとかって出てこない。むしろそれは良いものだったというのは、人々はもっと長く留まるように彼に頼んだわけですよね。でもパウロは神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言ってそれを退けていますね。もっと長くって言ってね、いやいや今はとどまらない、御心であれば戻ってくると言ってそれを退けた。皆さん、なぜパウロはそのようなチャンスを自ら逃したのか。エペソとはアジア州ってありますか？アジア州の州都のことですね。州都。パウロたちがこのトロアスからマケドニア、ピリピに渡る前に、それこそパウロたちはアジアで御言葉を語ろうとした。でもその時は主の御霊によって禁じられたわけですね。ビテニアもそうだったわけですが。ところが今この時はすでにパウロはエペソの地にいたわけです。しかも街道で御言葉を語った時に、人々はもっと聞かせてほしいとパウロに頼んだほど。なのになぜ彼はそのような絶好のチャンスを退けてしまったのか。 ああもったいない、せっかく今御言葉の門戸が開かれているのに、なぜいやまた次ねって言っちゃったのか。まあ、すでに見たようにそれはパウロのうちにエペソにとどまることとは別のことが主の御心として示されていたから。つまりシリアに行くこと、その途中でエルサレムに登り、その誓い果たして髪ね沿った髪のこととかも、あの神殿日程とかそういうこともあったのかもしれないんですが、でもその途中でエルサレムに登り、そして自分を送り出してくれたシリアのアンティオキエ教会に行くことが、この時彼のうちに御心として示されていたから、彼の心がシリアへと向かっていた。途中はそうやって寄り道というか寄っていきましたよ。でも彼はそれを、主が私を今この時ここに導いておられると御心として示されていたから。私たちとしてイエス様を証しすること、福音を語ることがどんな時にも変わらない主の御心として受け止め、その通りなんですよ。どんな時に私たちは主の証人ですよね。証人、御言葉を語ることはどんな時に主の変わらない御心なんだけれども、でもそのように受け止めることで、それをこうパウロの状況にも当てはめて、主の御心は目の前にいる人々に福音を語ることだと考えて、しまうかもしれない。だから私が言ったように、なぜチャンスを逃したんだみたいな。ね、人々は頼んでるってことは求めてるんだから、なぜそれ断るんだみたいな。特にこの時のエペソの人々は本当にのようにですね、お願いされたんだから断ってはいけない。牧師は頼まれた御用を断るなって先輩の牧師たちからはよく言われるんだけれども、でもはいはいはいはいはいって全部イエスマンになっていたら、結局できないわけじゃないですか。まあそういうことを言ってるわけでもないんですよ、もちろん。で、全部イエスではなくて、時にノーを言うのは大事なんだけれども、でも私が言わんとしてるのは、お願いされたら断ってはいけない。だってこれ御言葉のためなんだ。でも御言葉を語ろうとして、主は禁じられたわけでしょ？アジアに以前の時には。またある時には福音に対して全く心が開かれていない人に対して、もうこれは神様の御心だと言って、もうなんか押し付けるように強引に御言葉を語ることがあるかもしれない。私たちはね、その絶対的なその主の御心を持ってきて、だからもういつでも何でもそうするべきだみたいなね。でもここでパウロから教えられること、それは神様の御心を第一とするんだけれども、私が言ってるのはこのもう絶対的なそれじゃなくって、その祈りを通して個人的に主から与えられている、示されているこの御心に従順であるということです。時や状況がどうであれ、主の変わることのない御心として、人々に福音が述べ伝えられること、そうなんですが、でもだからといって、今も言ったように全ての必要を一度に満たすことは到底できない。23節を見るとこうありますね。そこにしばらくしてからいてから、彼はまた出発し、ガラテヤの地方及び古着屋を次々に巡って、全ての弟子たちを力づけた。パウロはエペソの人々、もうあなたたちはいいって言ったんじゃなくって、彼らのことだけではなくって、これまで信仰を持った全ての人のことをいつも心にかけていた。諸教会のために祈り、彼らを巡回し、御言葉によって力づけることを主から与えられた使命、彼自身の重荷としていたわけです。ゆえにこの時彼はエペソにはとどまらなかった。確かに。でも再び彼が伝道旅行に出た時、つまりそれは今日の箇所で第2回伝道旅行、第2次伝道旅行を終えますが、その後彼は第3次伝道旅行に行くわけですね。今読んだところ行くわけですが、その時にはこの次のとこ見たらわかるんですが、エペソに行ってるわけです。ぐるーっと回ってエペソに着き、約3年もの間そこで宣教の働きをする。それを主の御心だと受け止めていたからですね。 この時じゃないですよ。その後になってまずシリアにいてアンテオケにいて、でその後回っていって、その時にはエペソに行くことを主によって示されていた。私たちをしてイエス様のその主の御心は御言葉に聞くことなしに、また祈りを持って主に尋ね求めることなしに分かるものではない。他人の常識や理屈を持ってきて、それをただその主の御心ということはできない。ありますよ、今の絶対的な御心としての御言葉を語るイエス様を証しするってそうなんだけれども、私における主はどのように導いておられるのか、その御心を知るには御言葉を聞くことなしに、祈りを通し主に近づくことなしには起こらない。故に他者からすると、本当にそうですか、ね、この時のパウロみたいにエペソでこういうことがあったらなんで拒むんですか、目の前でそれでってチャンスがあるのになんで拒むんで、本当にそうですか、それあなたの思い込みじゃないんですかと言われることもあるでしょう。こんなに私たち必要してるのになんであなた違うとこ行っちゃうんですか、本当に祈ったんですかとかね、他の人の自分祈ってんのかよくわからないのに、その人に対して祈ったのかとか聖書御言葉あるのかって人には簡単に言えるかもしれないんですが、そういったことってないです。でも主の御心はいつでも私たち人間に理解できるものではない。そのようにわかるかって、すぐみんながああそうだそうだって言えるかっていうと、決してそうとは言い難い。でその最たるもの、その証拠というのがイエス様の十字架の死と復活ですよね。これ神様の御心ですよ。父なる神様がそうされているわけですよね。でそれを果たしてどれだけの人がああそうだそうだって理解したか。預言者イザヤを代表して神様はこのメシア救い主の受難と贖いの死について語っておられた。また復活についても同様に聖書を通して語っておられた。でも弟子たちを含め当時のどれだけの人がそのことを本当にそうだって神様の御心だとして受け止めていましたか。私がこれからね、苦しみを受け捨てられて3日目によみがえるって言った時にね、ペテロが何と言いましたか。ペテロが言った時にイエス様は何と彼に言いましたか。ありがとう、思ってくれてありがとう、言ってないですよね。サタン呼ばわりですよ。ペテロじゃないですよ。ペテロを通して働いているサタンに向かってのあれなんですが、それは主の御心ではない。あなたは神のことではなくて人のことを考えている。ほぼゼロですよね。イエス様のことをそのようにし、イエス様をしてその主の御心を、それを理解していた人々はほぼゼロです。でもイエス様はご存知であった。罪人である私たちのためにご自分が苦しむこと、十字架のこの贖いの死を遂げることで、救いの道が私たち信じて信じる者、聞いて信じる者が救われるというこの恵みの道が開かれることは主は知っておられた。故にそのためにこそ父なる神様に私は使わされた、この世に使わされたことを主はご存知であった。だからねばならない、私はここに行かないといけない、父の御心だから。ですからたとえ弟子たちが反対しようが、悪魔が誘惑しようが、イエス様はそれを退けて自ら十字架の道を進んでいかれた。その杯を主はご自分で飲まれた。そして三日目によみがえってくださった。主がそのようにして救いの技を成し遂げてくださったので、今日私たち、今日をこの罪と罪の許し、永遠の命が恵みとして、恵み獲得するものじゃないですよ、恵みとして私たちに与えられている。そこで主が、いやそうだね、あやっぱり違うと思う、私は神の子供だから苦しむ必要ないよね、裁かれるのはあんたたちだから自分たちでどうにかしなさいって、イエス様がストップされていたらどうですか。 この救いの道はないですよ。でも主の御心とはそういうものであったわけじゃないですか。それをして私たちが、いやいや主の御心は誰にでも理解できるもの、祈らずしても近づくことなしにでもすぐ、あ、もう神様こういうことねってわかるものだと思ったら、それはあまりにも浅はかでないですか。イエス様祈らなかったです。おそらくこの中で一番忙しい人よりもイエス様は忙しい方であったと思いますよ。スマホがなかったから、そんなことどころではない。寝る場所がない、ね、動物でもそういうあれがあるけど、私、人の子にはないよ。でもその私についてきなさいって主はおっしゃったでしょ。その中ででもイエス様はいつも静かなところで、誰もいないみんなが眠っている間に起きて、父なる神様と祈っておられた。今日主はあなたにどんなことを示しておられますか。主の御心として、あなたに対して主はどのようなことを示しておられますか。あなたはその自分自身のお心、その心の欲するところを聞いていく。あ、今日何がしたい、あ、自分はこれがしたい、そのそこではではなくって、 主は私に何を求めておられるのか、私を通して主はどんなことをしようとしておられるのか、そのようにして主の御心を求めておられるでしょうか。主は私にこのようなことを示しておられるんです、でもそれをする力と勇気がありませんとおっしゃる方がいますか。どうかゲッセマネの園でのイエス様がどのように祈られたかを思い出してほしい。主は血のような汗を流しながら、私の願いではなく御心の通りにしてください、私の願いではなくあなたの御心の通りにしてください、十字架ですよね、してくださいと父なる神様に切に祈られた。三度も、これは強調ですよね、三度オンリーじゃなくって、何度もそれを知ってるんですよ、主の御心。でも主の助け、主の導きを信じてイエス様は祈り続けた。でもこの時すでに勝利なわけですよね。これがあったから十字架の道があったんであって、この祈りを抜きにしてイエス様はそのまま行かれたんで、もうここで勝利をされた。聖書にこうすると、御使いが天から現れてイエスを力づけた。祈りと御言葉を通してご自分に近づく者にイエス様は御心を示してくださるだけではなくって、ご自身の霊、聖霊によってそれを行わせてくださる、力を与えて行わせてくださる。そしてそのような歩みこそ、私たち主に近づき、主から御心を示されて聖霊様によって助けられて一緒に歩んでいく、その歩みこそイエス様が求めておられること。ここを離れて私がこんなことをした、あんなことをしたって言っても、イエス様と共に歩んでなかったら、もうそれはポイントをミスしてるわけですよね。イエス様が最後の死に至るまで父なる神様と一つであられたように、主が求めておられるのは私たちにご自分のもとに来ること、ご自分がその聖霊を通して私たちを力づけて共に歩んでくださることで、私たちが御心を行うことができること、そのような歩み、そのような使徒の歩みを通して私たちとしてもいよいよ主の素晴らしさを味わい知るようになる。この共に歩むっていうのがあって初めて私たちは、ああ本当に主よ、素晴らしいお方です、あなたは主ご自身にお出会いする、主ご自身の素晴らしさを味わい知るようにされるんです。いかがでしょう。今日主はあなたにどのようなことを示しておられるでしょうか。御心を求めて、またそれを行えるように主の力を求めて、主と共に歩むことを求めて、主にイエス様に、このお方に近づこうではありませんか。お祈りしましょう。